はようございます。2024年3月25日月曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日はですね、月曜日ですので、今週の予定について話をしていきたいと思いますが、いよいよね、この月曜日か最後の月曜日、3月最後の月曜日、すなわち2023年度最後の、月曜日ということで、この1週間年度末で追い込みをかけるような方々も、多いんじゃないかなと思いますけれども、今週の予定、25日月曜日、本日はですね、日銀の金融政策決定会合、先々月の1月22日から23日分、こちらの議事要旨が発表があります。今回、先週の3月の金融政策決定会合でマイナス金利の解除と踏み込んだ日銀ですけれども、それに先立つこと2ヶ月前のね、1月の日銀金融政策決定会合の中でどんな話がなされていたのか、今後の日本の金融政策を考えていく上でも重要な情報なのかなと思います。先週の日銀の金融政策決定会合については今週木曜日28日に3月18日から19日分、先週の日銀の金融政策決定会合における主な意見、マイナス金利解除に向けてですね、どんな委員の方から発言があったのかということ、こちらは28日の木曜日に出てくるということです。またそれに先立つ27日水曜日には、田村日銀審議委員が金融経済懇談会で挨拶ということでね、こちらでも何か今後の金融政策を占う上で重要な発言があるのかないのか注目されるところかなと思います。その他ですね、今週はいろんな数字の発表というところ、2月のね、数字の発表が結構多い1週間ですけれども、本日25日月曜日には、2月の全国スーパーの売上高、全国の百貨店売上高、この2つが出てきます。スーパーの売上高については我々庶民の方がどういうふうな購買の動きをしたのかというところ、そこが注目されるポイントですけれども、2月の全国百貨店売上高の方については2月旧正月休みがありましたので、私もこの新聞解説ながら聞きで何度か触れてますが、2月については観光客もね、結構だいぶ戻ってきて、爆買いなんかの動き、そういうのもあったのかなと思いますので、百貨店の売上高はどんな数字なのかなと、日本の今後のインバウンド消費、こちらを見ていく上で重要な数字になってくるかなと思います。これまで今のところですね、インバウンド消費というか観光業絡みについては日本のホテルの値段、宿泊費用がですね、だいぶ高くなってきてしまっていて、日本の都内ですと、いわゆるビジネスホテルとかでもですね、1万円台で、なってしまっていると、4桁ではね、泊まれないみたいな、こういう、数字感、金額感になってきておりますので、百貨店の売上高、ずっとね、百貨店厳しいと、特にコロナの最中なんかもね、かなり厳しい売上高の数字でしたけれども、こちらがどんな、なってるのかというのがね、注目されますねと。で、26日火曜日にはですね、2月の企業向けサービス価格指数、そして29日金曜日には、本当にね、年度末ですね、月末年度末にあたる29日金曜日、こちらではですね、2月の各種数字が発表されていきます。厚労省の方から2月の有効求人倍率、総務省から2月の完全失業率、経産省から2月の鉱工業、生産指数、そして日銀から2月の決済動向というものの数字が立て続けに出てきます。またアメリカはですね、2月の個人消費支出、こちらを29日金曜日に発表ということになりますが、日本のですね、賃上げとかインフレとか、今後の経済見ていく上で、やはり求人倍率、あと完全失業率、このね、雇用の環境関係がどうなっているのかというところも非常に重要なポイントになりますので、このあたりの数字29日金曜日というところで発表が ある動きになっております。そして明日3月26日火曜日にはですね、2024年の公示地価が国土交通省の方から出てきます。日本のね、公示地価、東京とかを中心に上がってきておりますけれども、地価、こちらバブル期のね数字はだいぶもう回復しているっていうような状況ですけれども、2024年の公示地価がどうなるのかというところ、こちらも我々のね経済の動き見ていく上で重要な数字になってきますので、火曜日26日火曜日に公示地価が発表されましたら、この新聞解説ながら聞きでも取り上げていきたいと思います。そしてね、何度も年度末というようなことを言っておりますけれども、3月27日水曜日、月末のね、29日、最終平日、最終営業日である29日金曜日から遡ること2日前である、27日水曜日は、3月末の権利付き最終売買日ということで、株式、大体ね、この、3月末に決算期末を設定している会社さんなんかは、この3月末っていうところで、こう、権利、配当の権利とかですね、株主総会での議決権行使の権利とかを確定するっていうのが3月29日金曜日なんですけれども、その日ぴったしにですね、事務処理っていうのができないということになりますので、それに遡ること、大体、2営業日前である27日水曜日が今回、権利がつく売買の最終日ということになりますので、だいたいこの配当とかそういったものを狙って、ちょっと株価が下がってても売らないし、ちょっと株価が高くても権利、配当の権利が欲しいから今ちょっと買っとこうみたいな動きがあるので、27日までは株価、ちょっと上がり基調というかね、そういうことになるのかなと。で、その後、28、29とちょっとね一段落、配当が受け取れない分ちょっと下がるみたいなね動きがあると思うんですけれども、今週も株価、どうなっていくのか、為替とかそっちの方もね大きく影響していきますし、またモスクワのねのテロ事件、銃撃事件で130何人という、大きな犠牲者が出ております。ウクライナ側はですね、我々ウクライナは一切関与してないというような言い方をしておりますけれども、プーチンさんなんかはですね、ウクライナが背後にいるみたいな、こういう見解を述べたりとかもしますんで、そうするとますますこうウクライナ情勢というものが不安定化しかねないということ、そう報復でね、プーチン大統領の方が、より強い、場合によっては戦術核を使うぞみたいなね、こういう脅しとかが入って、行ったりとかするとより緊迫した空気感が流れていくと、そうすると世界経済に与える影響がどういうふうになっていくのか、今、石油オイル価格がですね徐々にまた上がってきておりますので、このあたりも上がっていくのかなとか、国際情勢が不安定化すると、昔は有事の円買いと言われて、地政学的リスクの少ない日本の国債とか日本円とか日本企業とかをね、買っていく、その値段が上がっていくっていう動きがありましたけれども、今またそういう潮流がね、ちょっと変わってきてしまっているので、どうなっていくのかなというところ、今週1週間もですね、しっかりと、市況を含めて見ていきたいなと思います。